経営トップに聞く
強みと人材戦略。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は相場の福の神藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンをゲストにお迎えしてお送りします。
企業を作るのはそこで働く人ということなんですが、ゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略、じっくりとお伺いします。
この後早速トップのご登場です。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証グロース上場、証券コード9330アゲハ代表取締役社長、港隆弘さんにお越しいただいています。港さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
どうもよろしくお願いいたします。
では早速ではありますが、アゲハの事業内容のご紹介をお願いいたします。
アゲハはですね、主に大手企業に対して人的資本経営に立脚したコーポレートブランディングを行っております。社員がこうやる気を出すためのインナーブランディングだったり、人材採用のためのなんか採用ブランディングだったりっていうのが主なビジネスです。
はい、ありがとうございます。また後ほど事業内容についてはじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございます。トップのお人柄に迫っていきたいと思いますので、しばし質問にお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
では港さん、生年月日を教えてください。
1968年12月26日です。
現在おいくつでしょうか？
55歳になります。
はい、ご出身はどちらでしょうか？
私は生まれたのは東京の新宿の歌舞伎町の日赤病院なんですけど、
はい、
ちっちゃい頃3歳まで文京区におりまして、はい、そこから3歳からちょっとたまニュータウンに引っ越しましてですね、
はい、
でそれからもしばらくたまニュータウンで育ちました。
そうしますと同世代の子供の数がすごかったのではないでしょうか？
いや、もうそうですね、もう近くはもう団地だらけでしたので、もう本当にもうちょっと歩けばもう同級生に当たるし、一個下一個上の先輩後輩にも当たるし、まあ遊ぶにこと書かなかったですね。
そうですね、住んでる建物の中でもこう、はい、あっち行ったりこっち行ったりでお友達たくさんいますもんね。
そうですね。
そうでしたか。そうした中ですと割とこう、目立つタイプの子であったり勉強ができるタイプの子であったり、どのようなお立場でいらっしゃいましたか？う
ん
う
ん、まあ、とにかく元気な子でした、うん、はい、もうずっとやっぱり友達と外で遊んでる子でしたね。
はい、スポーツなどお好きでしたか？
あ、そうですね、地元にこう小学生のなんか野球チームなんかがあったりとか、はい、あと当時スイミングこうブームだったんですかね、
はい、
でスイミングスクールに行ったりとかで、小中は野球と水泳をこうずっとやってましたね。
忙しそうですね。
結構忙しかったですね。
そうですよね。ま
あ、中学の時は特に野球部の練習が終わってからもスイミングスクールの選手育成コースとかに行ってたんで。
選手育成コースですか？
まあ、結構なジュニアオリンピックとかを目指す、
はい、ガチですね。
ガチでやってたんですよ。まあその中では大した選手じゃなかったんで中学で辞めましたけど。
いやいや、でもそのコースに進むって、そしてこのカリキュラム受けるっていうだけでとんでもないことですか。
まあ水泳大好きでしたね。
いやー、はい、そうでしたか、はい、もう帰ったら古典ですよね。
でも当時ですね、
はい、
夜9時からなんか毎日映画テレビでやってたじゃないですか、
はいはい、
月曜ロードショー、
はいはい、
水曜ロードショー、
はいはい、
木曜洋画劇場、はいはい、金曜ロードショーとか、
はい、
あ全部僕見てました、
ね。はい、
もう昔から映画とか、あの好きでしたね。
だってそこからまた2時間3時間やるわけじゃないですか。
そうです、そうです、うん、はい、だから勉強なんかする暇なかったですね。
起きて見てらっしゃったんですか？映画は全部しっかりと。
もう全部見てましたね、当時。水野晴郎さんとか、
まあ、懐かしいです。
淀川長治さんとかね、
はい。どのような映画がお好きでしたか？
いや、まあ本当そこで流れる映画も全部見てましたんで、全部好きでしたけどね。
なるほど、その何がということでもなく、映画全般をこうまんべんなく
全部見てました。
はい、あ、その中で特に好きなジャンルっていうのはその後出てくるのでしょうか？
そうですね、後々やっぱりドキュメンタリー映画がすごく好きになって、あんまりドキュメンタリー映画って水曜ロードショーとかでやんないんですけど、
やんないですよね、
まあ、NHK とかで結構やるんですけどね、
はい、
後々やっぱりドキュメンタリーはすごく好きな分野になりました、
うん、そうですか、はい、それが作り手側に向かいたいという思いというのが学生時代からあったのでしょうか。
そうですね、浪人生の時に、まあ、一番最後の受験が終わった時に見た、はい、なんかあの映画がオリバーストーン監督 の、うん、あのサルバドルっていう映画、これエルサルバドルの内戦を描いた、はい、あの映画だったんですけど、ものすごく、まあ、ドキュメンタリーっぽく作ってるんですよね、うん、それに私はもう感激をしまして、もう将来はこういうものを作るような人間になりたいというふうに思って大学に入って、まあ、あの映画研究部には入んなかったんですけど、
あ、そうなんですよその流れだと映画研究部かなと思いましたが、
はい、まあ、あのそうですね、ラグビー部に入りまして、
また新しい単語が、
はい、まあ高校であのラグビーを始めたので、はい、まあ、高校3年間、まあ、そんな強い高校じゃなかったんですけど、で大学はあの僕早稲田大学だったんで、早稲田のラグビー部ってすごく名門なんですよ。
そうですよね、尊敬戦とかね。
そうですね、なんであのやっぱり弱い高校の出身者から見るとやっぱりすごくあのもう本当に雲の上の存在だったんですけど、
要はあれですよね、高校では全日本出てるような人がいるっていうことですよね、
まあ、そういう人もいますし、うん、でも当時の早稲田は割と都立高校の人とか多かったですけどね、はい、
でも強豪校であるには違いないわけですよね、うんうん、に門を叩いて入ることになったわけです、
は
い、
あ、そうですね、でも最初はあのちょっと本当にもうそんな雲の上の存在なんで、はい、それ僕なんかが入れるようなクラブじゃないだろうと思って、ずっとなんかラグビーやってなかったんですね。クラブチームでやってたんですけど、
あ、
やっ
ぱり入学しても、あ、
そうです、はい、でやっぱり憧れの早稲田大学のラグビー部でやりたいと思って、もう途中から、うん、あの切り替えてですね、今からでも入れていただけますでしょうかって言って、あの寮に行ってですね、キャプテンにお願いして、じゃあいいよって明日から来いみたいな、
は
い、
それは何月ぐらいですか。
6月の頭でしたね。
珍しいですよね。
珍しいですね、はい、もうみんなやっぱり4月から入って、はい、もうずっともうこう辛い練習ずっとやってる中で、まあ、6月からポンと入ってくるのは、うん、まあ最初は割と厳しい目で見られましたけどね。
なんだあいつ。それこそ、その最初の2ヶ月間ぐらいっていうのは、はい、部員も試されていた時期ですよね。
そうです、そうです。大体100人ぐらい門を叩いて、はい、それが30人ぐらいまでこう減っていくんですよ。厳しい練習で。
は
い、
で、耐え残った皆さんと、
はい、で、そこに機械ポコッと入っちゃったんで、うん、なんだお前みたいな感じでしたけどね、最初は。はい、はい、まあでもまあなんとか頑張って、まあみんな認めてくれて、
はい、
はい、まあ4年間、頑張って、はい、続けることができました。ちょっとレギュラーにはなれなかったんですけど、本当にまあ体力の限界までは頑張ったかなと思います。
はい。はい、就職活動はどのようにお考えだったのでしょう、う
ん
う
ん、あ、将来的になんかドキュメンタリーをこう作る人になりたいなと思ってたので、はい、まあ NHK を最初受けたんですけども、うん、はい、まあちょっと縁あって、リクルート、に入りまして、でそうですね、リクルートで、まあ、しばらく当時リクルートってですね、だから成長するならリクルートみたいなブランドだったんですよ、うんうん、で短期間で成長して外に出てくみたいな、はい、そういうブランドだったんで、まあ、何年間かリクルートでお世話になって、その後はドキュメンタリーの世界に入ろうと思って最初リクルート入りました。
はい、一応でも NHK は受けてられたは受けられたということなんですね。
そうですね、受けさせてもらいました。
はい、
はい、
その最初から映像の世界に行くのではなく、うんうん、一旦こうその力を蓄えてから好きなことをというふうに、うん、はい、そのお考えの元となったことというのはあるのでしょうか。やっぱりその先輩のお話とかでしょうか。
そうですね、まあ、あまりちょっと学生の頃だったんで、あまりNHK のことよく分かってなかったのでっていうのもあると思いますね。ちゃんと分かってればもしかしたら NHK 入ってたかもしれませんけども。あと、まあ、リクルートの先輩にいろいろ話を聞く中で、なんか本当になんかこう面白い話をすごいしてくれるんですよね。なんで、ここに入ったら本当成長できそうだなっていう実感はすごいしました。
何年ほどお勤めだったのでしょう。
で結局7年間いましたね。本当は3年ぐらいで辞めようかなと思ってたんですけども、やっぱり仕事は割と面白いんですよ。またリクルートの仕事は人乗せるのも面白いですし、であと成績のいい時は面白くて辞めないし、はい、成績が悪い時は悔しくて辞めないし、
また燃えるもの
そうそうそう、はい、まあ、そんなこんなでやっぱり7年いて、で29になった時に、まあ、そうそうやっぱり30前で、まあ、ああいうドキュメンタリーテレビの世界っていうのは、はい、なんか、まあ、アシスタントディレクターから始まりますからね。なんでやっぱ雑巾掛けとかのお弁当買ってこいみたいな、はい、そういう世界なんで、はい、30よりも29の方がいいかなと思って、はい、まあ、今考えたらそんな変わんないんですけど、で、まあ、29で辞めて転職をいたしました。
で、転職をされたということでしょうか。
あ、そうですそうです。新卒の時にまた就職活動で回っていたドキュメンタリーの映像制作会社が何社かあったんですけども、そのうちの1社にまた早稲田ラグビー部の先輩がいらっしゃってですね、その先輩を訪ねていって、
はい、
でどうでしょうかって言ったら、本当にやる気あるんだったらいいよ、話聞いてやるよっていうことで入れていただきました。
その6月入部のラグビーがここで効いてくるっていうのが、
いやいや、そうですね、まあ、その時に
面白
さですね、
はい、でその先輩は僕1年生の時の4年生だったんで、ほとんど喋ったことないような方なんですね。
神のような存在ですよね。
そうですね。当時の1年
ですね。大会系だとね。
当時の1年と4年だとやっぱりそうですね。うん、ポジションも全然違うポジションだったんで、うん、ほとんど喋ったことない先輩だったんですけど、うん、まあ、でも本当にいい先輩で。
うん、そして、どのようにして現在にたどり着いてくるのでしょうか。
で、ドキュメンタリーの、会社でですね、テレビドキュメンタリーとか、企業のプロモーションビデオとか、を作らせていただいたんですけども、まあ、非常にこう作ってるものもすごく面白いものも多いし、で先輩なんかも本当にもう尊敬する先輩がたくさんいて、で本当はもうずっとそこでお世話になってたかったんですけども、やっぱりどうしてもビジネスモデルがやっぱり難しいというかですね、やっぱり当時BS とか CS もそんななかったんで、地上波のドキュメンタリーっていうのは本当数が少ないんですよ。
その枠が、
枠が少なくて、はい、でそれに対してドキュメンタリーを作りたいっていう人も5万といるんで、
そうですね、
なかなかやっぱり仕事が取れないんですよね、うん、っていうビジネスモデルだったもんですから、まああんまりなんて言いますかね、まあ、収入もあんまり取れることができなかったんで、うん、で当時やっぱり家族がいましたので、家族を食わすにはちょっと難しい収入だったんですよね、うん、まあ何年か頑張ればいけたかもしれないですけど、でやっぱりちょっと家族を食わせるためにはこれも独立するしかないなということで、もうなんか非常に高邁な理想を掲げてっていうことじゃなくて、もう本当に食うために独立したっていうのが私の独立の理由です。
でも一番力強くて堅実な理由ですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
まあそうですね、もうそれしかなかったっていう感じですかね。まあ、転職してもよかったんですけど、転職しても同じですしね。
うん、そうですよね。
はい。でも、やっぱりテレビと同時に企業のプロモーションビデオもやってましたんで、はい、で企業のプロモーションビデオは、まあ、僕、リクルートでずっと営業やってましたから、
はい、
で、年間に4本ぐらい、受注して、で、外部のスタッフと一緒にやっていけば、うん、まあ、十分家族を食わしていけるぐらいのお金になるなっていう、こう、算段ついたんで、うん、まあ、それしかなかったって感じですね、本当に。
はい、
なんでやっぱり独立してからはちゃんとこうクリエーターとか社員が食える子供たちもちゃんと育てられるような、まあ、そういうなんか収入をちゃんと得られるような会社をにしていこうっていうのは強くあります。
ありがとうございます。さてここまで伺ってまいりました、皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか。後半では組織の強みと人材戦略に迫っていきます。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
今日のゲストは東証グロース上場、証券コード9330アゲハ代表取締役社長港貴博さんです。
まあ、御社はこの企業のブランディングの支援、まあ、これがメインビジネスということなんですけど、ブランディングするとその企業にとって何かいいことあるということですか。
まず定着率がアップして、で採用がうまくいって、うん、で売り上げが上がると思います。
うんうんうん、
やっぱり自分の会社がですね、はい、こう何をもってこう社会に貢献をしているのかっていうのをこう見つめ直すっていう、まあ、これがコーポレートブランディング、インナーブランディングのまず最初のスタート地点なんですけども、はいはい、もうそこで、やっぱり、自社のこの社会貢献のポイントと、あと、自分自身の生き方をですね、これをなんか共通点をこう見出させるような、そういうプログラムをやるんですよ。そうすると、やっぱり、社員って忘れてたけど、もう日々のこう忙しさに忘れてたけども、うちの会社のやってるビジネスってこんないいことやってるじゃないかと思い出したと。俺やっぱりもう一回一生懸命頑張ろうっていうふうにこうなるわけですよね。やっぱり、まあそれが一番のもういいところ。まああと応募者に関しては、うちの会社っていうのはこれを大事にする会社だっていうこう価値観とか、そうそうそう。そういうことでミスマッチも防げたり、またお客様にはですね、やっぱり自社の強み、 とか、うん、まあ、価値観をこう改めて伝えることで、やっぱり選んでいただきやすくするっていう、うんうんうん、まあ、こういうのがあのブランディングの良さだと思います。う
ん、はい、まあ、世界的にはただ残念ながら日本ですね、いうのが従業員のエンゲージメント、まあ、帰属意識というか、あの会社への愛というか、うん、そういうものが低いということで、企業の生産性アップのためにはこのエンゲージメントを上げる、これがやっぱり重要なポイントですか。
いや、もうおっしゃる通りで、うん、あの今あの特に大手企業では若手の離職がやっぱり大問題になってますよ ね、うん、すよね。
なんか入った翌日とかその日とかっていう人もいるっていう感じですよね。
そうですね、うん、まあ、あとあの若手だけじゃなくて、あの本来中心になるべきミドル層の多くもですね、やっぱりなんか不安を抱えてて、やっぱり思いっきりこう仕事に打ち込むことがなんかできなかったりとか、やっぱりなんでですね、まあ、自社の存在意義とか、やっぱりミッションを改めてこう見つめ直して、でやっぱりもう自分自身はその中でどういうふうにこう力を発揮していくべきなのかっていうのを、それやっぱり向き合うっていうことはすごく大事になってきますよね。でそれをこう理解して、で納得して初めてこう本気で仕事に打ち込もうとかできるじゃないですか。そうするとやっぱエンゲージメントって上がってくるんですよ。
あとやはり人的資本開示っていうのが、まあ、国策でお勧められているということなんですけど、これやっぱ追い風になるんですか。
あ、そうですね、本当ありがたいことに、うん、あのまあ、上場の効果もあると思うんですけれども、うんうん、あの上場してから非常にあの、うん、問い合わせが多くて、うんうん、まあ、未上場の時の倍増ぐらいですかね、うんうん、だと、まあ、案件も非常にあの大きくなってまして、うんうんうん、でまあ、そういった依頼もこう多くなってます、うん、まあ、なので、まあ、大型なのでですね、うんうん、あのすぐにあの今期の9月末の数字になるかどうかっていうのはちょっとまた別なんですけども、まあ、あの中長期的にはですね、あの非常にあの大きな追い風だと感じています、う
んうん、であとやっぱり少子化で大体例えば大学卒業する人って減ってるわけなんで、うんうん、まあ、そうすると人材獲得競争、これがさらに激化していくということなんですけど、うん、はい、御社はこのリクルーティングのための支援、まあ、これも2本目の柱だったそうですが、
あ、そうですね、はい、実はのリクルーティング支援って我々の創業でございまして、うん、で今の売上はコーポレートブランディングの方が大きいんですけれども、うんうん、まあ、リクルーティングの支援もずっと二十数年間やっておりますので、うん、でやっぱりまあ人的資本経営という観点ではもう切っても切り離せない分野で、まあ、今後とも力を入れていき続けたいなと思ってます、
うん、なるほど、はい、まあ、そんなアゲハっていう会社を支えているのは人材人の力ということだと思うんですけど、今御社グループで何人働いてるんですか。
今145人ですかね。
なるほど、
まあ、取締役も入れると150人ぐらいいます、
うんうんうん、はい、なるほど。ざっくりと何人がどんな仕事をしてるんですか。
あ、ざっくり言うと営業が50人と、うんうん、でウェブとか映像とかデザイナー、うんうん、エンジニアみたいなのクリエイティブが70人、うんうん、あとはコンサルタントが10人、うんうん、でバックオフィスが10人、うん、15人か、そんな感じですね、
うん、なるほど、はい、でそういう人材っていうのは新卒採用で取ってくるか、うん、いわゆる経験者採用、中途採用で取るかということだと思うんですけど、御社の場合どのような採用状況になってるんでしょうか。
はい、今いる社員の、うん、社員だと大体の新卒中途半々だと思います、
うん、あ、そうなんですか。
はい、
新卒は毎年どれぐらい取ってるんですか。
最近は 4,5 名なんですけども、うんうん、取ってる時は本当15、6名取ってた時期もありまして、うんうん、はい、最近そうですね、ちょっと中途 の、うん、あの比率が増えてくるんじゃないかなと思います、
うん、いろんな方に、まあ、アゲハに入っていただくという形になるわけですけど、どんな人材御社求めてるんでしょうか。
はい、弊社ある口コミサイトでですね、うん、実は広告業界2000社の中で社員の相互尊重とか、うん、風通しの良さとか、はいはいはい、20代の成長環境とかが非常に高く、うんうん、3位とか4位とか、
はいはいはい、
そんな感じなんですよ、うん、なんで
広告業が2000社ある中でですか。
2000何百社ある中でですね、非常にそういうところが高くて、うん、そういうブランドが採用市場の中にできてますので、うん、やっぱり風通しのいい会社で成長したいっていう方の応募が非常に多いですね、
うんうんうんうん、なるほど、はい、やっぱりそういう人を取っていきたいっていう感じですか。
そうですね、やっぱりうちにこう馴染む人でいうと、やっぱり成長意欲の高い方と、
なるほどなるほど、
あとはあまりガチガチな感じじゃなくて、やっぱり なんでしょうね、こう下の人でも上の人にもストレートにパッとこう物が言えるような、まあ、風通しのいいところで育ってきたような人が、まあ、うちには向いてると思いますし、まあ、あとは今、うちが こうずっと強いのは、あのビジネスで強いのはずっとクリエイティブはもうずっと長くやってるのが強いんですね、うん、で、あのブランディングはここ数年で始めて結構、うん、これも強くなってまして、うん、でマーケティングを最近始めて、うん、これはこれからなんですよ、うんうん、なのでやっぱりちょっと足りないのがですね、うん、あのブランディングできる、人材とマーケティングできる人材、うん、ここら辺の経験者が足りないんで、うんうん、ここもあのたくさん取っていきたいなと考えてます。
なるほど、はい、御社の場合福利厚生でユニークなサービスがあるそうですか。
ああ、まあそうですね。うちはあの芸術鑑賞手当っていう。
芸術鑑賞って漢字、これ六文字ですけど ね、はい、ね。芸術鑑賞をする。
そう、芸術鑑賞。うん、あのなんかあのまあうちまあビジネス的にやっぱあの、うん、そういう感性をこう磨いていかなくちゃいけないっていうものがあるもんですから、うんうん、まあ映画見たりとか舞台見たりとか、うん、博物館行ったりとか、うんうん、まあそういったところに行って、うん、であの全社員にその感想を送るとですね。う
ん、なるほど。
あの
上限金額ありますけども、それがあの手当として出ると、うんうん、でそれはあの全社員にこの感想を送ると、うん、あ私も見た、俺も見たとか、俺も見に行きたいと思ってたみたいな、そういうあのこうコミュニケーションが活発に生まれますんで、うんうん、そういう相乗効果もあってですね、うんうん、はい、この福利厚生制度はもうずっと長くやってます。
なるほど、話題の映画であったり、はい、話題の舞台、舞台なんてそんなに行かないですもんね。だけど、ね、行った人がこういう感想だったと聞くと、ね、ちょっと行ってみたいなと思わせると、ね、
はい、
でやはりそれって時代を表してるから、うん、そこで磨かれた感性が実際の仕事に役立つということですよね。
そうですね、はい、うん、それも本当、まああと仕事に役立つも役立つと思いますけど、うん、まあ好きな人多いんで、あとこの間あの映画の怪物っていうのが、はい、あのなんかカンヌ撮ったかな、はいはいはい、と思うんですけど、はいはい、であの怪物ってよくわかんないシチュエーションだったんで、うん、あのみんな感想がですね、あれどうだったんだ、あれなんだかよくわかんないっていうのがあって
考察が、
そうそう、ただ怪物を見た人たちが怪物飲み会っていうのを開いてですねあのシーンって本当はどうだったんだと思うみたいな、
はい、
まあ、そんな飲み会も開かれたりとか、うんうんうん、なんか活発になってますよ。
あ、やっぱりなんかこうクリエイティブな方々が集まっている会社だなっていうような感じがいたしますね。
そうですね。もうクリエイターだけじゃなくて、もうそれ営業もバックオフィスももうみんな集まってなんかやいのやいのやってますね。
もういかに空気がいいか、そして風通しがいいかっていうのが分かりますね。
はい。はい、
御社の社名のアゲハ、これどこから来たんですか。アゲルに羽の羽ですよね。
はい、そうですね。はいはい、あのよくあの唐揚げの揚げに手羽先の羽みたいなカロリー高そうだなって言われるんですけど、まあ そうですね、そっちじゃなくてですね。はいはい、あの僕はあの織田信長が大好きで、はいはい、やっぱり信長があのちっちゃい大名の時にやっぱり常識をかなぐり捨てて新しい手法をどんどんどんどん取り入れて、うんうん、で大名にこう勝ってったっていう、うんうん、あのスタイルが私好きで。織田信長にちなんだ社名をつけようと思って、はいはいはい、であのじゃあアゲハチョウっていうのは、はい、あの織田家 の、
うん、
あの家紋の一つなんですね。家紋が5種類ぐらいあるんですけど、はい、まあ、そのうちの一つで、これはなんか赤から始まるし、
うん、
アゲハチョウっていう、はい、そのもありまして、アゲハにしました。う
ん、なるほど、
はい。
この番組ってお昼に放送してるわけですけど、はい、社長はランチ何を食べることが多いんですか。
ランチはですね、やっぱりなんか、うん、結構魚定食食べること多いですかね。
なるほど。
あのサバとかサーモンとか、うん、なんかアジとか、うんうん、はい、あのよく近くに行く、うん、あのうちの会社の社員はよく行ってるのはブヘイジっていう定食屋がありまして、
はい、
まあそこであのよく食べますよ。う
ん、なるほど。
はい。
ブヘイジ。
ブヘイジ。あの最寄り駅どちらでした。
あ、うちは八丁堀なんですね。
八丁堀。
八丁堀って結構いい街で、うん、なんか安くて美味しい店がいっぱいあるんですよ。
うんうんうん、
で、あの土日があんまり人口がいないもんですから、
まあ、そうですね。
大手チェーンがあんまり入ってこないですよね。
あ、
はい。大手チェーンだとちょっと採算合わないと思うんですよ。うんうんうん、なので、あの個店がすごい生き残ってるいい、うんうんうん、はい、うんうん、いいとこですよ。
うん、
はい。
結構健康には気をつけていらっしゃるんですか。今日も実はスタジオにグリーンスムージーと一緒に来ていただきました。
そうですね。グリーンスムージー美味しいですよね。うん、あの近くのなんか、コンビニであのこれ買ったらなんかスムージーのマシーンがなんか4人待ちで。
あ、人気ですね。
今やっぱりそうです。健康志向ですよね。うんうん、いいと思いますこのスムージーは。
はい。なるほど。ありがとうございます。
はい、
では藤本さん最後の質問をお願いいたします。
美濃社長。社長の愛読書なんですね。何かリスナーの方にですね、はい、一冊本、書籍をですね、お勧めいただきたいんですが。
はい。 2冊いいですか？
はい、どうぞ。は
い、どうぞ。
ですね、この間、読んですごく面白かったのが、87歳現役トレーダー、しげるさんの教えっていう、もので、これ68年間、投資をしている、しげるさんっていう、方の、いろんな株のテクニックが書いてあるんですけども、まあ私も個人投資家の気持ちを知りたいなと思って読んだんですけども、非常に勉強になりました。うん、これも個人投資家の方にはおすすめです。うんうん、あと一つは、はい、うちの、弊社の課題図書にもしてるんですけれども、はいはい、山口周さんという方が書いた、はいはい、世界のエリートはなぜ美意識を鍛えるのかという、うんうんうん、そういう本で、まあこれはあれですね、やっぱり今こうビジネスが、なかなかこうスピードが速くて、法律がそこにこう追いついていかないと。なので、もう法律のこう、法律で禁止されてないんだからやっちゃえばいいじゃないですかっていうような感覚はダメだよと。そうじゃなくて、法律で禁止されてなくったって、もうこれは一飛びしてなんかやっていいかどうかっていうのは、それ分かるようにならなきゃダメだよねっていう、まあそれには、なんか美意識を鍛えなきゃダメだと。というような本なんですよ。
なるほど。
はい。これはダメだよねっていう感性を身につけようぜっていうような、そういうことが書かれてる本なので、やっぱりこれはもっと多くの人に読んでいただきたいですね。
それこそその普段の生活の中でしっかりその美意識であったりモラル感であったりっていうところを磨いていかないと、ここぞという時に判断がゆくゆくそのそのがいい方向でなくなってしまうことがあるっていうことです、ね、
そういうことです。おっしゃる通りです。
そうですか。いや、すごく面白そうな本2冊ご紹介いただきました。87歳トレーダーしげるさんの教え、そして世界のエリートはなぜ美意識を鍛えるのかという2冊、ぜひ皆さん、調べていただいてお手元に、読んでいただければなと思います。改めまして、本日のゲストはアゲハ代表取締役社長、港隆博さんでした。港さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
東証プライム上場 JAC リクルートメントは、世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて、長年にわたり多くの企業の成長に貢献した実績を持ちます。当社では役員、CFO、CIO、本部長、社外取締役などの経営幹部層の人材紹介に特化した専門部署 JAC エグゼクティブを構え、企業の経営課題解決を支援しています。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし、課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など、経営幹部の採用なら、東証プライム上場、証券コード2124、JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストはアゲハ代表取締役社長、港隆博さんでした。
芸術鑑賞手当というのは初めて聞きましたね。
そうですね。でそれを投稿することによって、で投稿がいわゆるその社内での SNS ですよね、でみんなの会話が出てくる、はい、いいですよね。
知ってる人の感想とか、絶対面白いですもんね。
そうですね。
社内の風通しが良くなるための仕掛けというのが、多分たくさん散りばめられてるんでしょうね。
そうですね。
素敵な会社だなと思いました。ぜひ、皆さんも改めてお聞きくださればと思います。ぜひラジオ日経のウェブサイトのチェックもお願いいたします。それではここまでのお相手は、相場の福の神こと
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで、
ほなまたお昼やで。
経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました。